教会との父なる神様、あなたの皆をいただきます。あなたが教会の主、頭で、私たちは今日もこの予言のセミナー、神様の世界へと導き出され、ありがとうございます。今から神様と予言のセミナーが始まりますけれども、豊かに主は賜物の恵み、特に異言の今日学びがありますけれども、賜物の一つ一つの学びを通して豊かに私たちの必要を主は語り、導き出されますようにいたします。今日も生きるあなたの皆が崇められていくようにいたします。はじめにイエス様の名によって祈ります。アメン。それでは最初1曲ですね、これから賛美させていただきます。
問題ないんですけど、人間があることによってより強く強力になるんですね。面白いと書いてあって、一番最初に秋元の書書いてますけども、威厳は信仰生活の早くということでね、威厳の文字で、小町にいたら陸から動くんだったら、国人いた時に陸から20分のところに住んだと。最初は健康のためと思って散歩したけど、ほんときつくなってきた時に、神様の自転車を戻るから、神様がバイクって言ったから、大学に乗ったら、ある人は夢で、エコでもしバイクを検品しなさいって言われたって言って、大学を検品してきたと。それで書いてありますね。簡単でね、バイクの試験に一回押して二度目に通ったら書いてなくて、どってやるね、バイクに乗るようになったら、もうその楽なこと、早いこと、書いてますね。で、一遍に行動範囲が広まったし、楽になったし、時間も短縮できたしってことですね。で、バイクがなくても、生活は別に送れるわけです。バイクがあることによって、一気に生活環境が広がるし、楽になるんですね。で、異変がなくても、信仰生活を送れますが、異変があることによって、信仰生活がより強まり、深まり、働きの範囲が広がるということになるんですね。だからこの、その異変があることによって、非常に大きな、一番大きなね、異変はね、メッセージ意見もありますが、祈りの意見があって、祈りが変わるんですよ。意見なしで1時間祈ると書かれてないんですけど、意見があったら1時間祈るとそれほど難しいことでありますよ。だからそれと、何かをしながら祈るってことは、言葉のように難しいですね。説教を聞きながら祈るってわけじゃないですね。でも、意見なら祈りますね。相手によっては考えてやらないとですね。皿洗いながら意見祈れるし、極端なテレビを見ながらでも行けって言われる。何かをしながらでもできるわけですね。だから再生説、何やろ、再生説の人はね、祈りに決定をしちゃったら行けって言われてたね。だから再生説の人は寝てる時も行けって言ってみたいで、秘書の人に言われたって言ってましたけど、再生説の人は本当にそうだろうなと思うんですけど、だから行けになることって祈りが変わるわけですよね。祈りが変わると信仰生活が当然変わるわけです。だからそこ大きいんですね。これを書いてあるんですね。だから皆さんの行けはね、あんま別に普通になんて思ってないでしょうけど、多くの具合で異変に対して疑問を持っているわけで、そのことをね、異変がなくても信仰性が高くなります。異変があることによって、祈りが強くなり、その結果、本当に信仰生活が大きく変わっていい意味で変わっている。詰められることをね、ぜひ知っておいてほしいと思います。あとはパウロさん、証書に書いてあって、73年頃に一回、ジョージ・ミラーの本を見て感動したときに、何かこの時に異変が出るかなって口を開いたら、バーッと異変が怖くなって、外に飛び出してやめたと。それが全然語ってなかったけれども、75年にそういうカリスマのグループで手を置いて祈ってもらった時に、ハレルヤって言いなさいって言って、ハレルヤって言うと、口が外れてきて異変が出るようになったと。当初は喜んだんだけど、しばらくして、本当にこれは異変かなと思って疑問を持つようになったと。で、多くの仲間もそう思って、やめた人多かったけど、秋元氏をやり続けてて、ある時アクロイダスをすることになって、その時に異変がすごい強力であることを知って、そこから、なんか本当に異変が力が、これは神の中で確信を持ったということが書いてあるんですね。で、異変はね、自分の意思でね、自分の意思で、これは祈ったりやめたりできるんです。だから、今異変で言われたらすぐできるでしょ。バラバラバラって言ってもらいますよね。そうなんですね。ところが、皆さん違うと思うんですけども、多くの人はなんかね、パッと手を見上げて、口を開けてると異変に来ないので、バラバラバラって叩き出して、それでなんか、セリアストップでピタッと止まるという、そういうイメージを持っている人が、今でも結構いると思います。皆さんはね、笑うと思います。だけど、本当に会社のことを知らない人たちは、意外にそういうふうに、秋元もそう考えたって書いてますね。そういうふうに考えた人結構多いんですよね。ちゃんと教えていかないんですね。カリスマっていうのは、自分、意見は自分で語るとも語る人の時が止められるんですよね。上もそうですよね。語り出そうと語るけど、やらないと止まるんですね。だから、そこでできたら覚えてください、ね。それで、そういうことが書いてありますね。それと異言があると、祈りの時間がね、秋元すごいですね。異言出しても1、2時間祈ってたって書いてあるから、祈りの歌ですよね。だけど、異言が与えられたらそれ以上もう楽に祈れるようになったって書いてますね。異言を用いることはすごく大きいことです。でさて、それで、天に向けて口を開いていると、突然聖霊が止まり、自分の死とは関わりなく、口が動き始め、異言を語り、聖霊が止めた時にピタッと止まる。そういうふうなイメージが取れませんでしたってね。そうじゃない、それは違うんですよ。ワークロイドした時に、異言の霊はすごく力を持っていたと言われますね。で、71ページ、異言はメッセージ。 これペットコスの時の威厳だそうですね。メッセージ意見の頼む人いますか？あるいはそうじゃないかと思ってる人、あれ場合によってはこの人は威厳たまものじゃないかなと思います。うちの のどみちゃん、右手の人ね、あの人はね、威厳は結構ね、メッセージを話されて、中国語っぽい威厳を話しましてね、すごいメッセージっぽい感じがします。まだ終わりませんけど、あれはメッセージの威厳じゃないかなと思うことが時々ありますね。で、メッセージの威厳はですね、それがメッセージなんですよね。で、だって、例えば、私が今フランス語で語り出したら、私とった威厳ですね。皆さんにとってもほとんど威厳でしょう。ただ、フランス語から言ったらメッセージでしょう。別に強く言えないんですね。直接、なる場合と。で、本人も周りも分からなくて、その威厳がメッセージなんです。その場合は必ず解き明かしてやる。全ての意見を解き明かせるんじゃなくて、直接語られた場合もあるけど、そうじゃない場合は解き明かせる。まず英語に来た人、強いのがつくように解き明かせる。このことがあるんで、これが意見ですので、明かし物が出てます。友人の伝道師、これイリアさんじゃないかと思うんですけどね、ヨーロッパである10人のグループと会った時にコミュニケーションを取ろうとしたら言葉がわからなくて困ったんで、威厳で話したら彼らは真剣に聞いて、そして最後はイエス様を信じた。まさに彼らの言葉だったんです。これイリアさんだと思うんですよ、ね、こういうことが起こるんですね。皆さんも海外に問い詰められたら威厳でやってください。そしたら実はその時から神様が与えてくださって、相手が理解したりする可能性ありますからね。こんなのが言葉なのかなと思うことありませんか？でもね、今私たちの教会にアフリカ系の人いっぱい来てるし、フィリピンにも来てる。フィリピンもいっぱい言葉があるんですよね。で、その共通語の言葉と同時にその部族の言葉がいっぱいあって、いやー、アフリカの言葉はね、初めて聞く人にはまさに言葉なのかっていうのがありますからね。本当にフィリピンの方もいろんなことが、セバノゴとかタガログっていうのは分かるんですけど、それ以外の言葉でやってもらうとね、言葉なんだなと思うわけですね。だから意外とメッセージだったりすることはありると思うんでね、やってほしいと思います。で、まあね、でこれはその時は、まあ、これ恐らくイレさんでしょうけど、相手の人が聞いて、ね、すごいちゃんと声明かしは時々聞きます。だからこれがある。もう一つは、ある人が職場で悩みを持っていて、そして日系ブラジル人のクリスチャンですね、職場で悩みを持っていて、ある日教会に行ったら、そこの教会の牧師が威厳で祈ってたと、普通にね、一人で。そしたらその威厳をふっと言うとスペイン語で、なんて祈ってるのかなと思ったら、繰り返し繰り返し、私はあなたを喜んでると言ってたと。それを聞いて彼は、だからすごい神様の語りを感じて、解放されたんですよね。で、これもメッセージの意見ですよね。これは解き明かしていないんです。直接相手が分かったからですね。ところが解き明かし分からない場合は、その場合解き明かしない。私が覚えてたアメリカ初めて時ね、20代だったと思いますけども、20ぐらいかな、行った時に、あとね、黒人と白人だったんですよ。でアメリカの皆さんも同じように黒人と白人ってものすごいで、悲しいけど一番それは恵んでるのは教会だったりする。ほとんど教会は白人と黒人分かれてますから、ビニヤードはほとんど白人の教会です。ビニヤードに黒人がいたらちょっとだけですね。だからチャーチョンとかのすごいのは、黒人も白人もやっぱりみんないるんです。初めて行った人は別にアメリカはそんなもんだと思って普通に感動しかしませんけど、アメリカを本当に知ってる人はどこに感動するかというと、あそこの教会はアメリカ黒人も白人もヒスパニックもアジア系も関係なくみんな一つになって本当に幸せでしょう。あれはアメリカではね、実はね、これ珍しいんです。大教会でも黒人の大教会、白人の大教会、ちょっと黒人がやる、ちょっとの白人がやるってことあるけど、あれだけもう関係なくみんな一つ集まってるっていうのはね、ないですね。そういう意味で、ちゃんちょうだをやるんです。そういう意味でやっぱりすごいんですよね。まあ、そういうところに最初に導かれたのは意味があると思うんですね。まあ、だから、まあ、その教会なんですけども、あれは特殊な教会で、私知った時ははっきり覚えてますけど、黒人からどっちかがバーッて言い渡ってね、どっちかが解き放しをするんですよね。それすごい心が覚えてます。だから、そうなりました。あと、有名なのは栄光の訪れってアルゼンチンリバイバルの時に、 新学校でね、すごく仲の悪い二人がいて、片っぽが言ったら、はっきり、その仲の悪い相手が解き合わせたって分かって言ったら、相手も分かってるけど、なかなか最初従えなくて、最後従って解き合わせたら、ぶわーっと解き合わせた途端に、なんか和田を持って一つになったって話があるんですよね。どうも神様はね、そういうことやるみたいですね。例えばね、あの夫婦仲良くしてた時いいんですけど、喧嘩し始めていきなり言うと解き合わせさせられたんですよね。クリスチャン同士はすごく和解してますからいいけど、結構ぶつかってることがあるときは刺されたりです、そういうことは起こりると思います。だからあの全ての人間のメッセージが解き明かしのみじゃないけど、解き明かした人のときには解き明かしがなければメッセージにならないわけですよね。わからないからね、それがあるってことを覚えてください。で、まあ、それが一つですね。で、まあ、これはまさにメッセージの威厳です。たまものですよ、狭いね。次は威厳の祈り。この祈りの場合は、もちろんこれも賜物なんですけれども、いわゆる9つの賜物で言っている時の威厳のメッセージ的な威厳というよりは、これは祈りの威厳ですね。で、求める人は全員与えられます。あのメッセージの威厳は定義じゃありません。召された人いると思います。でも、祈りの威厳は、本人を拒まない限りは、聖霊バプテスマを受けた一番最初の多くの場合、現れてくる現象ですね。で、威厳は祈りですからありません。さっき読んだ、もし私が威厳で祈るなら、第1コリント14章14節。だから威厳は祈りなんですね。で、威厳を話すのは自分のところを高めればいいんだ。で、予言をするものは教会のところを高めるから予言の方がいいって書いてあるけど、自分のところを高めずに教会のところを高めることは難しい。で、威厳のことで自分自身のところが高まるんですよ。で、そしてその中で予言が来ることによって今度は教会のところも高まるんですよ。だからあの威厳はね、あのあることによって祈りが強まるので、あの与えられてね、落ちないといけませんね。私はなんか威厳の使い方が少なかったなと思うことがあったんですよね。もっと威厳で持ちようと思って、だから威厳を使えば祈りの時間っていっぺんに出るんです。師匠の時間の牧師は、確か祈りを5時間しなきゃいけないことになってるんですよね。なんかできないって人多いと思うんですけど、アルバイトしながら威厳で祈ればいい。マイネーションがなくて車運転しながらブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチ20% だったの。いや真面目に、そうしないで5時間か祈れません。いや真面目な話したところじゃないけど。でもそうやってでもとにかく祈っていくと、霊が強まるんですよ、本当に。威厳使って祈ってるか祈ってないかだけで全然違いますから、俺は。だから、立派な祈りしようって思って失敗しないで、とにかく威厳はどんどんある時に用いてて、それその上でもちろん、きちっとね、祈ることは絶対必要です。必要だけど、威厳もいろんな時に用いればいいですよね。オリンピック目のある時に、私長崎のね、あ、うちの子がやっぱりいいなとかね、長崎だからですね、やるわけですね。ただ見てて、ああ、どうだな、ああ、だなって言ったらね、ただオリンピック見てるだけ。でも、家で見ながらやってると、祈りながら見てるんですよ。これね、バカみたいだけど、全然違うんですよ。ほんの違うんですよ、っていうか。で、これを徹底してやったのは最初の牧師でしたよね。ほんといつも言ってるんですよ。だから、威厳は用いるってことはすごく大事です。用いるとね、変わりますので、ぜひそれをね、してください。書いてあるね、最初に牧師に言われたと、ね、で、四六時中に祈れって言われたってことがあると、電車に乗ってる時も、家事をしてる時も、道を歩いてる時も、テレビを見てる時も、ね、あらゆる時に威厳を用いてやれると。で、確かにこれ大きな霊的な恵みを与えてくれましたって書いてある。だから本当にそうですね。運転するという言葉で言ってたらね、日本語で私たちが前の車は読めなかったもんないですよ、本当に。だって真剣に入って言ってしまったらね、ちょっとでも家だったらね、関係ないでしょ、ベラベラベラって言うならね。だから本当にそれはね、やることがいいと思います。だからエペソに書いてある、どんな時の御霊によって祈りなさいとか、スタロン家の態度に祈りなさいっていうのは、普通に考えたらそんな無理ではない。だから祈り心を持ってたって言うんですよね。でも祈り心を持ってっていうのはちょっとでも異変があると、これは不可能じゃなくなるんですね。どんな時でも御霊によって祈り、そして絶えず祈るということは不可能じゃなくなってくるんです。威厳を用いて祈れば。そういう意味で威厳って絶えず祈ることはとっても大切ですね。で、ただし、和製同士の祈りの中心は言葉です。やっぱ私だったらここ。もし英語が分かると言ったら英語ですね。これ、祈りの中心は言葉です。でも、威厳で祈ることによって、威厳で祈ることによって、なんていうか、霊的な力がつくし、引き上がるわけです。ですから、でも祈りの 抽象言葉ですよ。だって何を祈ってるかわからないですよ。だから、ね、ただ威厳で祈ることによって霊的には強まるし、あの言葉の祈りがね的を突き出すし、言葉の祈りが、ね、より深く入るんですよ。これは本当にちょっと祈れない時ありませんか、きつかったり。でそういう時はもう何より最初はそういうところをやってやってるんですね。秋元牧師との中に来てもらった時、昔よくそれがありました。その条件が始まってね、でそしてその予言に対して応答で言葉が始まってね、行くんですよ、ね、で途中で今ブルブルブルブルブルとかでやってくるけど、本当にやるんですよ。だから、ね、威厳はすごく大事だってことをね、覚えておいてください。まあそういうことですね。あの25ページここで、私はこの威厳が与えてからあってことですね、祈りの生活が大きく変わりました。それまでも祈りの人常駐ビデオの影響で1日1時間は祈っていたのですが、さらに多くの時間祈れるようになりました。その中で私の霊的生活の大きな引っかけなのです。さあ本当にそう思います。だからあの主の時間の牧師は5時間、まだ無理です。言葉じゃ絶対に。でも威厳を使うなら他のじゃなくなります。風呂入りながら祈ればいいし、テレビながら祈ればいいし、だからこれを本気でやり始めると大きく変わりますので、ね、あと賜物の流れが変わってきます。威厳持ちでやっておくと本当に変わります。だからぜひ、ね、祈っておいてください。であと威厳は神が与えた恵みで、ここで威厳の祈りは霊的な分野を開く鍵なんだ。で秋元牧師はその昔ね、よくね、自分は霊的に鈍感でサタンがほっぺたを舐めて曲がらなかったって言うんですけども、威厳ですごく祈るようになって、その聖霊のことをまず捉えるようになり、次にサタンのことからも分かるようになってきた。で威厳で祈ることによって霊的な差が開くんですね。これね、サタンの存在、霊的な動きなどが目に開かれ始め、何よりも御霊の賜物の働きが開き始めたと書いてある。聖霊のバプテスマを受けることによってまず土台ができるんですけども、で聖霊のバプテスマの後に多くの場合最初に現れるのは威厳です。だから祈りが祈りの賜物だからですよ。これをね、ぜひ、だから威厳の祈りは御霊の賜物の働きの門ですと書いてますね。で多くの場合この門を取らなければ他の賜物の働きにはたどり着かないと書いてます。まあ、面白いというのは正門が威厳で裏門が癒しなんて言ってますけど、それは大丈夫ですけど、でもね、だからね、ぜひ覚えておいてください。でこれ誰でも与えられます。イエスさんを信じているクリスチャンなら聖霊のバプテスマが誰でも与えられるように、威厳も本人が拒まない限り誰でも与えられます。基本的にどうしたか恵みだからって言われます。恵みってのはありますよね。恵みっていうのはね、ふさわしくないものを受けるためより、まあこの本の例えでいけば、秋元牧師さん、ベニ君とヨセフ君っていう2番目と3番目は8月2日にどっちも誕生日、双子じゃなくて2年後にね、同じだった。でヨハネ君の代が12月28日だった。今は違うけど、子供の頃ね、あのヨハネ君の誕生日にヨハネ君の誕生日があるわけですね。で、弟たちは別に当然だと思ってる。だから、弟の誕生日は2人でおうちだから、2人買ってもらって、10回買ってもらえないからね、そこで言うわけですね。お父さん、僕にも買ってほしいってね。何言ってんだ、お前も誕生日あったじゃないかってね。こういう時ね、ヨハネ君はね、時は交渉するんですね。弟のヨセフ、あのベニ君とね、いつも喧嘩して、こういう時はね、僕いられてですね。で、ベニ君がね、お父さん、買いそうだから買ってあげてって言ったんですね。じゃあね、仕方がないな、じゃあ買ってやるって言ったらね、2番目と3番目のヨハネ君とヨセフ君は、300円のおもちゃの刀を買ったと。ああいうふうに、ベニ君とヨセフ君は、ヨハネ君いくらだったかな、2800円だったかな、ちょっと1000円すりやすいけど、もう1000円か2000円するような。物を買ったって誕生日と300円でもうすでに12月1日に買ってるのに、まだ自分関係なくその弟たちの3倍4倍ぐらいもっとかな、4、5倍するものを買ったと。この場合にヨハネ君が買ってもらうあれはないわけでしょでこれこれ恵みだってね、これ分からない、本来受ける人はないのに、しかも受けるべき人にもはるかにいいものを買ってもらったって、ね、これはもう恵みなんですよ。ということは私たちも立派だからとか素晴らしいからじゃなくて、ただただ恵みでイエス様を信じれば聖霊のバプテスマを受け、賜物を受けることができる。公式じゃないとね、なんか自分がちゃんとしないからダメだと思ってるけど、そしたら賜物じゃなくなります。それに現れた時に、これだけやったんだぞって言われて、それだったら賜物じゃないですよね。賜物なんですよ、まさに。まさに賜物なんですね。逆に言ったら、ね、賜物が現れてきた時に皆さんね、なんであの人に現れるのっていうふうに言わないでください。なんであの人に現れるんだったら賜物なんです。だから逆に言えば、ああ、そうやったら私も現れるなって期待すればいいんです。飯塚にね、ちょっと名前も同じ猫 最近ちょっとね、他の教会に講師行ってて結局つながるんで、またしょっちゅう連絡的題して、ね、今週連絡来るんですけど、この兄弟ね、私癒しの卵だと思うんですよね。なんかね、病気の人見たらほっとけなくて、病気になったらほっとしたらね、癒されちゃってね、そういうことが起こるんで、ね、最近またね、子供たちがなんかそういうことが起こったんでね、行ってきまして、で、これはただね、しっかり教会つながらないからね、だけど、これも本当卵ですよね。でも思いますよね、見てたらごめん、なんであいつに現れるんだって感じで、だから卵ですよ。私本当に卵だと思ってるんだよ。あれ、ちゃんと用いて教会につながったら、あれ大きく開かれてくると思うんですよ。もったいないと思うんですよね。本人もね、ちょっと意識してるんですよ。だから頑張ってでも、病気の人みたいにほっとけないんでですね、頼まれたら。で、特にノンクエスチョンの時に乗るとね、技が起こるんですけど、大人でも子供でも。だから隣の部屋の人は苦しながら、ほっとけないから乗ったら治ってしまってびっくりしてくるんだよ。お兄ちゃんがなんか来た時に、この人に乗ってもらったりって祈ったら本当に癒されてるとかね、そういうこと起こってるんですね。その時も顔興奮してですね、もうすごい良かったんですけど、しっかりね、そこが。だから、面白いですね、なんか、一番最初に語られる時ね、怒られる時も、新さんはもう今は素晴らしい信仰者で、ね、僕、主人としても助けてくれる。初期の頃ね、まだ結婚する以前、本当に電話来た時ね、だって前も言ったんですけど、教会ある兄弟がいてね、ゴリアテって言われたんですよ。でみんなで笑ってね、笑ってね、これ笑ってた話で、一緒に笑ったやつが後でこっそりね、ゴリアテって言ってないって聞いてね、って知らないの、知らないの、精神科医だ、あっそうって、後で精神科医だ。ゴリアテもわからないのに、ものすごいことは分かったわけですよ。初期のものです、初期の、本当に初期のものね。これはもう、たまもので恵みですよ。でもその後すごく聖書がありましたからね、これは間違いないですね。だから、なんていうかな、賜物って恵みなんです。だから、誰かに会われた時になんでなんて言わないで、ああよかったね、神様ならなって、あの人に来るんだ、じゃあ私も来るなと教えてほしいし、自分に与えた時に誇らないでほしいことと、こんなんじゃダメだって思わないで、こんなんじゃダメだって思ってることさえも間違いなんです。恵みだから、わかるでしょ、恵みだから。エス様は信じて聖霊バプテスマ受けてるなら受けれるんです。しかも賜物ってのは自分のためというよりも自分も成長するけど、他の人の、ね、伝道と特に宣教、あるいは信仰の立ち上げに賜物が生かされるんですよ、はっきり言って。だからあの神様プレーとしてくださるんですね。だからそこに向かって用いていけば本当に焼かれますよ。これはまあね、私こんなんじゃなくて思っても、さすが 100% サタンの惑わしですよね。恵みなんですね。これをね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。で、そのことね、で、これ、まあ、ペリムとグータの書いてあるんですよね。で、71章のページに、聖霊のバプテスマは真ん中で、ね、全てのクリスチャンを受けることができます。異言の賜物は全ての聖霊のバプテスマを受けたクリスチャンを受けることができます。このことをね、ぜひ覚えてください。で、コリント人への手紙の14章5節で、私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みます。もし異言を話す者がそのと解く解き明かしをして教会のところを高めないの、高めるのでないなら、異言を語るよりも予言を話す方が勝っていますと言っているけど、ここから2つが分かる書いてあって、全ての人が異言を話すことができるということ、全ての人は異言を語ってはいないということ、つまり全ての人は異言を語ることができるけど、全ての人は語ってるわけじゃないんですよね。神様は暴力団じゃないから無理やりさせないんですね。こっちが拒んだら無理にはされません。特別な場合は別としてね。で、だから全ての人が異言を語るようになる。だからそれを捨てないように、あとせっかくもらったのを使いましょう、お互い、私も含めて。もっと、ね、今日もこの後ね、いつものお風呂に入れてもらえるんですね。だからね、疲れてると風呂入ると力もない状況なんですけど、実は風呂入ると気持ちいいんですね。その時ね、気持ちよくね、サミナがするのも悪くないですけどね、音響がいいからね、異変で祈るといいですね。異変で祈ってることがあってね、はっきり世界ありますよ、これね。だから真面目に皆さんね、ちょっと聖霊の働きがこれからかなり強くなっていくので、異変で祈ってることを勧めます。そうすると守られますから。昔、ここで話はありますけれども、長藤牧師とね、まだ長崎ラバレーの方で一緒に福岡で帽子に行ってね、いつもはね、もうすぐ助手席座って2人でね、まあ、祈ったり話したりしながら行くんですよ。長藤牧師とは まあ、悪ければ腐れ、良ければ長い中で、まあ、あの今はお互いご尊敬してくれてるかな私はそのことも尊敬してますね、本当に、ね、で昔はね、怒らせるたまもあったけど、あの方針に関してはもう3億くらい増えてました。あの人がいなからだったら私は誰よりも奉仕してたんですけど、もう長藤氏がいるからそんなこと絶対いなかった、ね、だからね、ただ人を怒らせるたまもありました今はね、よくないですね。で何かというと、医者で言ってたんですよね。ところが、ある日ね、ものすごいなんかね、危ないと思ったんですよ。理屈では説明できないけど、だから助手席座らずにすぐわざと後ろ座ったんで祈ろうと思って、長藤氏も察知したみたいで、お互いほとんど喋らないで、ずっと家でね、ブルブルブルブルって言いながらね、お話しの威厳でお互いにならずっと言ってたら、長崎自動車とバイパス越えて長崎自動車福岡行くあたりの途中あたりで、あの車がね、2回転半ぐらいしたんですよね。で雨降ってて、キューッってね、危ないと思った時にね、あの後ろの席でブレーキ踏みましたからね、あーって言ってね。でもあれ下手なブレーキの踏み方です、危ないでしょ。そこら辺はやっぱ上手かったけど、あらかかと思ったら、くるくるっと2回転半して、スパッと元に戻ったんですね。こう大きく揺れて、でそれでね、それで一旦止まったの。それでまたゆっくり走りましたけど、その間、一切車が来なかったんですよ。これで止まってゆっくり走りしたら、スーッとこっち車が通り出てったんですね。あれね、はぁーって言ってね、はぁ、よかったとか言ってね、長田氏もね、終わりましたねって言ったりとか、あれはお互いに一切喋らなかったんですけど、なんとなく察知して、ずーっと言えなかったんですよね。どう祈っていいか分からないから、ずーっと言えんで。あれ祈りで祈るようになったら、あの時すぐよくとも車をやられたと思うし、死んだとは言わないけど、大事故になったと思うんですよね。だから、異変の祈りってすごく大事なんですよね。それはね、ぜひ、ね、覚えておいてください。はい、ということで、今日はそこまでにしたいと思いますけども、一回だけ予言しましょうね。ちょっと時間考えとっちゃいけないので、一回だけ予言をしたいと思います。じゃあ、座ったまでも立ってもどっちもいい、楽な方でやってください。ただ一人を探しますね。ただ一人あなただけ礼拝し崇めます、すべて主に捧げ